こんにちは。滋賀漢方針以外の2期です。本日が2021年の1月17日で、前回の収録から約3週間ということになります。1月17日というのはね、26年前に阪神淡路大震災が発生した日です。はい、あの日の朝も寒かったですけども、今朝もまあ寒いです。ただいろんなところで行事中止ということなんですけども、追悼式はこうみんなが工夫してやっておられましたということで、この間のコロナの関連のトピックスなんですけども、まあこのネットサウンド講義を始めてから、脱コロナがまだ見えてこないんで、話題としては明るいものっていうのはね、そうそうあるわけじゃないんですけども、今回はまあ今までの中で最悪という感じですよね。でまずは年末年始の GoTo トラベルを圧力から停止したんですけども、さあそれで減ったかって言ったらね、まあ全く減らないどころか、PCR 検査の陽性者数っていうのが、まだ11月ぐらいは1日に3000人も出て、えらいこっちゃってなってるんですけども、軽くその倍になっちゃってますよね。東京で最高2500人なんか出たりしてますし、でそれにこう押されるような形で、最初に首都圏の東京、千葉、埼玉、神奈川がまず緊急事態の再発令で、現在は、大阪、京都、兵庫で、岐阜、愛知で、福岡でなぜか栃木, 笑ったらいかんねんけど、が緊急事態宣言で、これ人口ね7割が集中している地域が緊急事態に再指定されてます。ただこの再指定っていうのはね、全然効果を出してないです。人手がもう減らないってもうニュースのトップで言ってますけど、まあそれはしゃあないよね。学校が止まってないんやから。で学校止めたらえらい話やし、またで、テレワークって言ったらもう4月のあの時点ではもうとにかくウイルスの状況よくわかんないから、有名な芸能人、まあ志村けんさんですけどね、がこう突然お亡くなりになられたっていうことでみんながびっくりしてもて、引っ込んだわけですけども、まあその後有名人もある程度亡くなられたりもしてはいますけども、それでも元気だった芸能人がね、突然テレビに出た人がポンと亡くなるようなことがないっていうことから、亡くなられている方の大半がやっぱり70代後半以降の後期高齢者であるということ、だからほんまにコロナでの死亡なんかっていう話が、あることから、やっぱみんな全然言うこと聞いてないですね。まあましてやそのこれも録音に残るからなんですけども、この平時じゃなくて緊急事態の時に一番なってはいけない人が総理大臣になってたというね、評価がね後で来るんじゃないかなっていう、こう政府のこう迷走ぶりでますますこの言うことを聞かないというのが実情です。で、もう一つ問題になってるのがその医療崩壊って言われてるんですけども、入院の待機中に自宅で亡くなっている方がたくさん出てきているという、まあこれも後期高齢者の方なんで、ほんまにコロナ死なんか、自然死なんかわけわからんところなんですけど、で、ポロッとね一遍で日本医師会の発表の中でね、専門家以外のお医者さんのトレーニングというのをするのっていうのも大変なんだ、しとかへんかったやんお前らは、そんなもん3月4月のひどい状況が済んだら直ちに冬場の感染が呼吸器のやつが感染するのが分かってるんだから、それに向けての準備を、当然してるはずだと思ってたんですけども、やっぱりしなかったんですね。まあ細かい事情とかは言い始めると、これだけでファイルが終わってしまうんで言いませんけども、まあ、経営を優先してることですね。これは民間病院がほとんどコロナを受け入れてないっていうことも、から見てもばかりに。から、厚生労働省の方もそれに対してのことをしてこなかった。法律改正もしてこなかった。何もかもかも後手後手。というか、取り組みそのものをしてなかったということの結果なんで、僕はここのところについては冷ややかに見ています。本当にね、現場で奮闘していただいている方に対してはもう、頭の下がる思いですし、申し訳ないなって感じる面もあるはあるんですけども、でもこの状況を作り出したのは、 偉い人たちの判断ミスだということなんで、このコロナが収まった後に医療制度を含めていっぱい改革っていうのはね必然になってくるだろうと、思います。まあ当初からの予測通り年末あたりにまず増えていって、そのままこの1月の一番寒い時期がピークになるんじゃないかということでそのまま来てるんですけども、で暖かくなれば数は自然にも減りますし、から、これだけ市中感染が広がったということは抗体を持っている人も増えるということなんで、次の春になっていけばコロナと人間が出会って1年ということなんで、過去の例から見ると、新種のウイルスっていうのは1年経過すると落ち着きのフェーズの方に入ってきてるんで、まあ、絶対に今回そうなる、これもそうなるとは言い切れませんけども、そういう時間帯に入ってきてるんで、緩やかに3月ぐらいにはホッとできるんじゃないかなっていうことを、期待して、中身の方に入っていきたいと思います。すいません、だいぶ差しがなかったですね。で、今日がこうファイルの、29ということなんで、テーマ別のことは一応今回で終わろうかなと。で次からは、身体各部の病状という形でいこうと思うんですけども、補助療法について、取り上げてきてなかったんで、最後にやりたいと思います。それではいきます。1、補助療法は、とても、大切ということで、知楽と奇形 と、それから、ナソムノというのが言われてます補助療法の。それからもう一つ死後治療っていうのもあるんですけども、なんか今漢方理解の中でね奇形と死後がね混ざったような取り扱いをされてるんですけど、僕はこれはねバラバラにしといた方がいいと思うんですけど、でこの補助療法っていうのは救急法補助療法っていう風に分類されてて、時によっては全体の治療に入る前にやってしまう。で、通常は全体の治療が終わる、もしくは終盤のところで加えるということなんですけども、本治法と標治法という大きい2つの車の両輪があるわけですけども、これだけじゃなくって安定をさせるために非常に重要なんだよという話をここからまず第一番は進めていきます。で、今回取り上げるのはナソとムノですね。1.1、ナソ・ムノの、名称についてということで、これは発案された、東洋針学会の初代会長福島光道先生が命名されたものです。で、点字を使ってる人は、ね、すぐに理解できるんですけどね、これ何遍も言うて点字を知らない人にはな、何やということなんですけども、単純に覚えてください。ナソムノだって。で、K1 症候群の K と、Y っていうのを、英字符をつけずに、読むとナソになるんですね。逆に言うと、ナって書いてあるところの前に英字符、ここからはアルファベットとして読みなさいよっていうふうに、符号をつけるわけですけど、点字は。だと、K になって。で、Y は無に対応してますよということです。で、無のっていうのは陽線部ですね。だから、Y はなあごめんなさい、Y ですから無なんですね。で、無で脳が S なんですね。で、そこの部分の治療ですよということを言います。でね、ちょっとね間違ってね、肩なそなんていうね言い方をねしてるのがあるんですけど、これ絶対間違いですからね。カタカタって言ってるのと一緒やから。で、僕最近の漢方針理解ですごく気になってるんですけど、勝手にね名称をね変えてってるんですよ、もともと定義したところからね。例えば今の刀祖もそうだし、それからね小里方式による、実技修練って言って、小里方式って書いて小里式によるって、勝手に省略してあれもすごく気になるんですね。例えば森本式定心、二期式定心とかって言ってるやつ、これは方式じゃなくて二期式って森本式なんですよね。で小里式 じゃないです。小里式挺身というのがあるから、そこから勝手に取ってきてるんじゃないかなと思うんですけど。で、こういう名所というのはね、何を意味しているのかっていうのが大切なんで、あるんで意味が。で、こういうのはきっちりね、守ってほしいなっていうことも付け加えておきます。はい。1.2、学生時代に、行っていた、恐ろしいがよく、効果が出ていた、話ということなんですけども、はい、曲がりなりにもね、僕はその大失敗の経絡治療第1号から、近畿青年養生大学 の、 こう経験を経て、もう2学期からは経絡治療専門ということで、盲学校の3年生で臨床やってたんですけど、もう分からんことだらけで、ちょっと分からんかったらやっぱり教科書を調べてとかね、まあ、そういうのの繰り返しだったんですけども、で話をね聞くとね、その当時の先生たちのと、新刊っていうのは銀製の新刊っていうのを使うとすごくこうあったかくていいっていう話が出てきてたんですよね。うん、今でもまあ新刊ってなってくると、こう真鍮かもしくはステンレスだと思うんですけども、まあそうどうかな、あとはディスポだから今はプラスチックかね、そういう金属規制の新刊を見たことがない人もひょっとしたらいるかもしれませんけども、でじゃあ試しに買ってみようと。それから本地方の針も8分の長兵っていうのを使ってるんだけど、これ一寸の1号っていうやつも、いいよっていう話も来て、まあそれもやってみたいなっていう話で、学生のお金ではね結構ね痛かったんですけどね、東京にこう電話して針の会社に、で申し訳ありません、学生なんてねもう部数が少ないので申し訳ないけど、だいぶ頼み込んで、ちょぼっとずつちょぼっとずつ買ったんですよね。で確かにその一寸の銀の新刊っていうの、今まで味わったことのあったかいんですよね、犯人がこう皮膚に当たった感じで、そこに一寸のこう針も持ってきたもんですから、これどうして使ったらいいかなっていろいろやってたんです。あ、ナソ治療ってこう血棒にやるんだっていうこと言ってありましたよねって。で血棒にその粘針で入れるっていうのそうなんやけど、まだその頃よく知らなかったですけど、やっぱある程度入れるという話を聞いてたんで、3ミリなんか5ミリなんかそこら辺のことが分かってないし、で一度この議員の新刊を使ってトントンと叩き込んで、である程度侵入したらどうなるかなって、思ってやってみたんです。だね、今までに経験したことない肩こりがすごいすっきりしたっていう話がもう連続になってきて、ははーこらえぞということで、である時に一度こう一寸と言いながらでもね、押していっぱい入れたこと、さすがにそれはね後からこうビビりましたけどね。うん、でトントンと新刊で叩いてから、ちょっとだけ侵入するなんていうね、ことをやっていた時代があります。ただまあこれはやっぱりね、配線が、ね、すぐ近くにありますし、それからこの軽神経層、腕神経層ですね、ごめんなさい、がすごくこう過敏になってる、あるいはもう硬くなってるような人なんかもいますから、もうこういう人に当てるとちょっと大変やし、ね、調子に乗ってやっぱり失神することの方が怖くなくなってた、これはまずいなっていうことで、まあやめるようになりました。まあましてや自分自身にねやってた時に、やっぱり一度刺激があった時すごくあまり強かったんでびっくりしたっていうことが、まあ一番大きかったと思いますけども、はい。無の治療を、実感した症例ということが 1.3 で、取り上げてたんです。でね、無の治療っていうのは学生時代は知らなかった。丸尾先生のところに就職させてもらって、この腰線部っていうことなんだけど、主には、鼠径部のとこの帯脈、五数、誘導、距離の、あそこのとこを使うんだって。で、まだ21歳ですからね、21歳、22歳ぐらいですからね、男の人はいいんですけどね、まあおばあちゃんと言ってもね、なかなかね、そこら辺触るのはね、もうちょっと恥ずかしい年齢やったっていうのがあった。で、ある時に高血圧のじいちゃんが来てて、とにかくもう頭が重たくて、って。で、それもね、かなり夜遅く来られたんですよ。そこの家族、前にも話したことあるかもしれんけど、これから行くしないって8時、8時半ぐらい電話かかって、キャンドが9時ぐらいで、そこで、蓋開けてみたら4人も5人もいてたっていうようなとこなんですけど。で、 その時にね、肩がもうとにかく凝って血圧も上がってって、で本中背中の地震して本地方を先生がされてって、でもなんかまだ重たいよなって言ってみたら、県政のところすごくこう盛り上がってるんですよね。でまあちょっとこの お腹の三振とか無のなすしとけという話だったんで、思い切って新刊で体脈5数あたりのところを、2、3本やったんですよ、最後ね。そしたら、兄ちゃんえらいすっきりしたわーって話。で、見てみたら、県政が、ね、ものすごく落ちてたんですよね。ああ、これはという話なんですよね。で、あの時からやっぱりその、表地方っていうのも、本地方は、こう一周ぐるっとこう、気がね、巡ってくれるんですけども、表地方っていうのは、膀胱系を降りていって、足先まで行って、でそこから今度は陰茎を伝わって上がってくるんですけども、腹部に無能を使って、あそこの鼠径部を使って、招き入れてやることによって、やっと一周回るんだからっていうことをね、意識するようになったんですね。はい。まあ、ただやっぱりこれ、調子に乗ってね、やってるとね、鼠径部っていうのは、その、どんどんと入れられると、あんまり感触のいいところでは、ありませんし、それから変に刺激がこう発生するとやっぱり患者さんの方もびっくりされるし、自分自身にやってもやっぱり少し深いとね、不快なこう刺激が走るということなんで、やっぱり深い新管を使ってやるというのはこのナソムノに向かないんだなっていうのは、もうこういう時期には思っていました。はい、じゃあ次は大きい方に行きます。2ナソについてということでやっていきます。はい。で、ナソ治療は先ほども言いましたけども、K1 症候群の K と W なんですけども、ということは、ここから。2.1、基本的な、考えということで、右矢印、筋神血は、筋糸では、ない右矢印で、発想は、血盆からということで、福島幸道先生がなぜこのナスということを思いついたかっていうと、やっぱ肩こりでね、すごくね苦労されてたんですよね。いつやしらお話したと思うんですけども、釣りは船に始まり船に終わるということを用いて、鍼灸師は肩にこりで始まり肩こりに終わるということをね、よく聞かされたんですけども、それでもやっぱりこの臨床歴がそこそこに来てる福島先生でも苦労してたと。でなんとかこれをしてやりたいんだけど、で、筋神血、筋糸の筋に針って書いてある、まあ筋球血もありますよね。でそう書いてあるとこなんだけども、だから日本語のまともにとってると、そこはやったらあかんツボ、針をやったらあかんツボということになるんですけども、でもこんなに肩こり近いし、血盆ってもともとツボがそしたら制定されるはずがないやんか。例えば鼻の穴とかね、眼球の真上とかね、そんなとこにはさすがにツボがないんであって、でも、鼻の周囲にはやっぱり鼻の疾患によく効きますし、から目の周囲のツボっていうのはね、やっぱり目の疾患によく効きますし、はい。でそうなってくると、やっぱり肩に一番近いところの血盆をなんとか使えないかということで、そっとこう神官の当てて護身をこう熱してやったのか、関心術やったのか、年心術やったのかまでは忘れてしまいましたけども、やってみたらよく効いたということで、そこから調べていくと、筋神の筋っていうのは、これは筋神じゃなくて、注意してやりなさいっていうのが中国語の意味だというっていうことが分かってきたということで、この最初のうちはこの血盆ね、鎖骨浄化の反応を見て、そこに適宜捻診でやりなさいっていうふうに当時、教えられました。で、そこからこの K1 症候群なんで、首の方をにももうちょっと範囲を広げた方がいいんじゃないか、あるいは、次に出てくるところなんですけども、あ、ごめんなさい、もう次に入ってました、ごめんなさい。ナソの範囲についてですね、 2.2 この話も入ってました、すでに側頸部だとか、もしくはこう 天突の部分だとか、まあそういうのにもいろんなこう研究がこう進んでいっていました。で、次ですね、話が。2.3、鎖骨下の、治療部位を、教えて、もらってということなんですけども、卒業をして、丸尾先生のところに、就職させていただいた当時に宮脇先生から、実は NASO のその新しい使い方を見つけたんだと。で、NASO のこう部位っていうのは大まかなその部位っていうのは、指を5本こう集めて、で首の前のところですね。でこの首のこの根元のところから母指、自指、中指、薬指、小指というふうにこう当てて、これぐらいが大体部位ですよということなんですけども、これを、鎖骨下の方にも広げることができると。だから腎経の育中油腹ですね、油腹あたりのところに母指を持ってきて、でそこからちょっとこう開き気味にして、自指、中指、薬指で小指は後ろ側に回って平腹の外方ぐらいになるかな、こういう分布で治療がこうできるんだよ、指の治療ができるんだよって話をこう教えてもらいました。で、ああいっぱい治療っていうのは、ね、拡張していったらいいんだし、それからその理論の延長からまたいろんなことが分かってくるんだなっていうふうに考えが出るようになったんですね。で、まあ僕のいろいろその後卒業してから丸尾先生のところでは教えていただかなかった表治法の工夫なんていうのは、この鎖骨下の考え方を教えてもらった時に基礎がこういうふうに考えたらいいんだっていうことを学んだ場してもらったっていうのがあるということです。で、次に行きます。2.4、首藤先生との、意見交換ということで、右矢印、肩こりは、頚椎ヘルニアが、必ずあるということです。はい。開業してね、10年ちょっとぐらいの時ね、2000年の時に治療室の大改造を、大きなリフォームをして3週間ほど休んだことがあるんですね。これ1月だったんですけど。で、これを利用して首藤伝兵衛先生のところに、見学させてくださいってね、突然行ったんです。まあ一応電話を入れていきましたけど、でその後は文豪水道を渡って池田正和先生の治療室も行かしてもらってるんですけど、で前にもお話したかな、これもね、たまたまその首藤先生のところにいっぱいこう各研究会から資料が送られてくるんですけども、伝統神学会の関係で、でいつもはまた汚いみたいな感じやったんですけど、たまたまその時の漢方ハリーをパラパラっと読んで、で僕が停止についてということを書いといたら、それをこう読んでていただいて、でそこに名前が来たもんやさかいに、おなんやこれはという話ですね。はい、まあシンクロニシティってやつですね、こう共時性ってやつですね、こういう時にこういう人が来たらいいかなみたいなとか、なんかたまたま見たらそいつが来よったみたいな感じで、だからまあ受け入れたろうという話になったみたいなんですけど、でその時にお話しさせてもらったら、朝鮮史の研究をだいぶされてた、頃で、まあ、今でもそうなんですけども、当然福島幸太先生が言われた NASO 治療っていうのも言われたんですけども、どうもこの肩こりっていうのは朝鮮史はその欠乏にやりにくいんで、射角筋のところからこうやってたろうと思ってたら、緩んでくると首のところに頚椎ヘルニアの反応が絶対触れるんだと。いや先生そうでしょうっていう話で、で探り方はこうでしょうというか、これから部位的にはこういう風になりますよねっていう話すると、どんどん話が噛み合うんですよね。で、もうこれはね、鶏が先か卵が先かの議論になるんで、頚椎ヘルニアがもともとあって慢性の肩こりになるのか、肩こりを我慢している間に頚椎ヘルニアが出てきてしまうのか、これはもう別として、治療の目標としては頚椎ヘルニアが必ずあるんだということを 前提に肩こりの治療っていうのはやった方がいいっていうね、もう意見からねバッチリ一致したっていうね思い出があります。でその時のあのこう、2人の話なんですけども、ほぼあの前中高の射角筋3点をやれば、あの1回の治療での用は足りると。でどうしても足りなければ、例えば結盆を行くだとか、もっと側頸部 あの高い方に行くだとか、そういう拡張をしてということなんで、基本的なあのことはそういうふうにしていけばいいんじゃないかなっていうことね、あのを話をしたのがあります。で今でもまあだからあのナスをやるときには前中高の射角筋をやって、もしも足りなければ足すというねやり方になっていきますけど、次の話に続きます。2.5、現在の、処置法ということで、右足もうある程度喋ってしまいましたね。射角、筋も、側頸部もということで、で結合に関してはね、あんまり今のところその射角筋をやればあのやる必要はないです。時々こうあの結合のところが過敏にあの私感じるやって言われるような患者さんの時に使うぐらいかな。うん。で、あの後の方に出てきますけども、結合は結合で今すごく便利に使う方法があるんで、わざとこう手法としては避けてるところもあります。まああの避けてても全然問題がないんで。で、もう一つ目立つのがね、側頸部がで異常に硬い人が多いです。で、昨日も来られた方なんかはね、もうあまりに側頸部がこう、硬すぎてね、上腕の上腕じゃない、右上肢の血行障害までね、起こしてる人がいました。昔血行障害を起こす人なんてね、トラックの運転手さんはね、そこそこあったんですけどね。まあ、ああいうこう、してずっとハンドル握ってあるから肩こりも強かったんでしょうけど、今はトラック自身があの環境改善がね、トラック自身が良くなったということで、そういうことを言われる人がなくなったということと、これからまあ荷下ろし荷上げの時になるべく機械を使いなさいということなんで、手作業っていうのが少なくなったからだと思うんですけども、まあしかし明らかな血行障害って、ね、昨日久しぶりに見ました。で、それ以外に例えばね、顔面の痛みを言われる人だとか、顎関節症の人だとかからもうそうですね、から変わったところで言うと、まあそのおばあちゃんこう遠方にもなってるから、まあ普通にこうやるとこう座るとこうもともと背中が曲がってますから、それだけでもうつみかけになるんやけども、首が縦に前に倒れてしまって、で上げようもても分からんんですけど、この首が前に倒れるのなんとかならんかえてね、来てやる人が今やるんですけど、で見てみたらもうこの側頸部が盛り上がってしまってるんですね、すごいね、凝りすぎてて、これやわという話で、だから力がないから前にうなだれたまま持ち上げられんねえことで、やってたりするんです。でこの場合にはね、僕は二気式停止を使わせてもらってるんです、使わせてもらってる自分の停止を使ってるんですけども、太い側の方にもこう側頸部に結構強く押し当てます。まあ押し当てる時にはこの蛇線用停止と同じくこう竜頭の先端よりも指をわずかに出しておいてね、停止そのものをグイッと押し当てると、これは強烈な痛さになりますから、そうならへんようにしながらですけども、結構強く押さえるということをやったりもしています。現在のナソ治療っていうのはこんな感じですね。はい。3、無の治療ということで、腰線部の治療なんですけども、鼠径部だけじゃなくって臀部の方も含まれたり、しますということで、3.1、無のの、範囲については今言うたみたいなことで、あまりね、恥骨の方まではね、やらないですね。特にね、若い女性はね、触りにくいですからね。うん。そっちの方は、あんまり、やらないにしても、こう、範囲としては結構広いんだということを、まず認識していただいて、月が言いたいがために、これは喋ってるんですけど、はい。3.2。体脈路中治療ということで、僕が井戸の日本に一番最初に発表した原稿がこれやったんですけども、 で、帯脈というのはね、帯の脈で書くぐらいで、唯一こう、各経絡をこう、横断してる、路中なんですよね。で、基本的にその正経も奇経も、その、体の、上下に対して、ね、頭、足ですから、これ解剖してて上下ですよね。に対してこう走ってるんですけど、唯一横方向に全部ずっと走ってる脈が帯脈ということなんで、全てのこう経脈を貫いてるということになります。で、この体の渋滞が起こっていると、そうすると、腸骨梁の上下のところが非常に硬くなってます。で、そのまだ合心を使って心管も使ってっていうことをしてた頃に、こう全身 の, こう調整をするのに、腸骨梁 の, 上の方の高血が強いと、そこにね心管で叩いて、どれぐらいかな、センチ的にはそんなあんまり深くすると逆効果やったんですけども、まあそういう治療をこうすると全体の脈がよく整って、で当時はよく助けてもらったなっていうのがありますし、今でもね腸骨梁の上側のところが、渋滞してて、相当に経絡の渋滞っていうのは強いんだなってこう目安にします。から、臀部の方についてはこの後にもまあ出てくるんですけども、蛇線予定心を使ってやるということなんですけども、じゃあ次臀部の話しましょう。 3.3、臀部の、深い、部位への、対処ということで、これはもう蛇線予定心を、使いますね。あれの方が先端が大きいんで痛みがさらに少ないんでね。でさらに持ち方については、まあ、先ほども言ったみたいに流通よりも若干自主を出した状態で、針が直接グイッと押し込まれるようなことにないようにしてやります。で押し込んだらこうちょっと揺らすんですよね。でこれによってこう効率が良くなってます。だから臀部の深い部分への治療というのをね、表中法の時には最近好んでやってるんですけども、これも帯脈路中治療のね応用形だというふうに言えます。現在ものはそのだから最後のところで、鼠径部で表中法を一周回すんだという使い方と、それから腰痛、それから過失があるときにはこの臀部の深い部分をこう使うということを主にやってるというのが現状です。はい、じゃあ最後の項目に行きます。結構でもここ美味しいんですよ。あ、もう一回行こう。4、ナソの、新たな活用ということで、宮脇先生のところからここに話が持ってくるわけなんですけども、まあすでにね、去年一昨年の夏季研を滋賀で3回目の担当するということで、まあ突然の対応をということなんで、補助療法をじゃあテーマということにやっていきましょうかという、結構無難な線で落ち着けたような気がせんでもないんですけど、まあうまいことをこれ言ってたんですけど。で、その頃からこう活用し始めた頃なんで、実技もある程度はやってるんで、知ってる先生は知ってるっていう話なんですけども、いきます。 4.1、小決定がより、簡潔で、明確にできるっていうことなんですけども、でナソの触り方なんですけども、ナソというか前にもねお話したと思うんですけども、こう、僕はこう触診をするときに指先の指のここの部位はこれ専用、ここはこっち専用ということで、止血をするだとか、気経を探るときはおけつを探るときはっていうようなことをやってるんですけども、湿気というのはね、これはね手配の方がよく感じるんですよね。例えば顔の状態なんか見せてもらうとき、いきなりベタベタっとね手術触ったら、それこそね女の子やったらね、何すんのみたいな感じになりますし、でもちょっとごめんなさい顔触らして言ってこう手配の方から、ね、触ると、そうするとまあそらそんなもんかなっていう感じになりますよね。でその方が湿気はよく感じるんですよね。で、この結盆のところは指を軽く曲げた状態で、背中、手背の側の方でやると、すごく総理の状況も、それから 湿気の、増減っていうのもよくわかります。でこれを利用してなんですけども、まずね、首相というか、まあ生姜そのものが合ってるかどうかっていうのは、これはこの触り方をして腱性がきちっと落ちてるかどうかっていうことを見ます。で、条文がちょっと僕今出てこないというか調べきれてないんですけど、その昔に養鶏復興っていうのを考えてみたらどうかっていうのことを研究した時期があって、で生姜合ってればこの基本、ごめんなさい、その養鶏復興は当然その陰茎の反対ですから、例えば肝の部位やったらその胆が見れるんじゃないかっていう過程でやってたわけですよね。でやってると、その胆はと胃の境目のところにこう筋というか境界みたいなのもね、触れるケースがあるんですね。でこれがその生があんまりよろしくないと、そういうのが触れるよと。で生がうまいことこう合ってると、その境界が触れないっていう、ここまでは発見できたんです。でなんでやろって言ったら、胆っていうのは、これ気候の負ですよね。でその独立してるし、それから、全てのその決定権というかね、それはこう監視してるっていう役目があるっていうふうに書いてある。だから胆が納得してゴーサインを出してれば、その境界線がないんであって、胆が納得しなければ境界線を作るよと、あかんぞこれはというふうにこうおかんぶりになってるよということで、それのまあ延長で胆が納得している状態だと、腱性の緩みが出てるということなんで、生が合ってますよと。で当然だから、これは気血津液論、まあ正気論って言ってもいいと思いますし、でまあ邪気論どっちでも使います。でさらにこれを面白いなと思って見てたら、ツボが使ってる鮮血まで見れないかなと思っていくと、そうすると先ほどのナソの基本的な分布の領域言いましたよね。であそこの方に指をずらしてくると、そこまではこう合ってると、鮮血まで合ってると、そこもうまいこと湿気が総理の状態がいいっていうことに、気がつきました。で慣れてくると、その腱性から頸部のこう付け根の方まで指をこうずらしてくるような状態で1回でね見れるようになってきてて、で小決定が非常に楽です。から自社を使った切り分けツールで、まあ正気論と邪気論とを使い分けてるんですけども、これも当然邪気論でも使えますし、でそれもこっちで本当にいっていいんかなっていうような使い分けにもできるということで、まだまだね言葉とかをね整理していかなきゃいけないんですけども、これはちょっと練習してもらったらすぐにできることなんで、なんとか書き研にね、入れられるんじゃないかなって思って見てるところなんですけど、で、本日最後になります。はい、4.2、なれば、手法の、適否も、確認、できるということで、この手配の方でね探るというのをね教えてもらったのは東洋針学会の東京の先生だったんですね。ですごくナソが好きだって、天野先生って言うんですけどね、うちの漢方針科の天野先生じゃなくて天野春夫先生という方なんですけども、でその時にこう見てると、脈見てないから私ナソの方から見ますからって、であいつぼが合いましたってから、手法はそれでいいとか思いたいとかって言ってるんですね。へえ、どんな見方してんのかなって思ったら、その指を曲げて指の背で見てはったんですね。で、それをこうちょっと真似してるとね、確かに脈を頭骨動脈の方から見てるの、六部上位の方を片っぽ 見なくてもできるような、で、次前動脈ですごく軽い状態で集中して見るよりも、ナソの方で見てる方がね楽に、しかも的確に見れるんですよね。 で、こういう方法もね、できればね、漢方針科の中で定着していくと、そうすると、いや、私は邪気をも中心に治療するんだ、私は、こう、そんな認めへんとかね、いっぱいいろんなこと言ってあるんだけど、ベストなやり方をね、その時にね、一番治りやすい、治療法から入っていけばいいんじゃないかな、ということの方にいけないかな、っていうことを僕は漠然と思ってるんですけど、まあできる限りこのアフターコロナの時代になって、また皆さんと一緒に実技ができるようになって、なんとかこの、2022年の滋賀夏季研にこう、間に合わせられるように持っていければいいかなって思っています。はい、じゃあ結構これ喋ってるとね、今日も長くなってしまいました。次からは身体各部の病床でいきたいと思います。ありがとうございました。